皆さんこんにちは。傾聴心理カウンセラーの岩松正文です。この時間は未来をつくる聞き上手と題して、話を聞くことの大切さについてお話ししていきます。じゃあ改めましてこんにちは。岩松正文の未来をつくる聞き上手、今日はゲストをお迎えしております。原島さんと臼井さんです。じゃあまず、簡単に自己紹介を、じゃあ原島さんからお願いしましょうか。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今ですね、武蔵野市 と、西東京市で主に活動しております、カウンセリングルームブルームの、原島と申します。
はい、はい、今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はいはい、そうですね、2006年に、カウンセリングのですね、勉強を終了しまして、はい、で今はこう、私たちのこう2人の持っているテーマとしては、やっぱり住んでる地域、うん、そこがやっぱり元気で会ってくれることが、うん、やっぱり嬉しいなというところがあって、はい、でそれでちょっと地元の活動をというところで展開をさせていただいてます。
なるほど。地元の活動っていうとどんなことを、はい、例えばされてるんですか。
そうですね、今現在は月に、2回なんですけれども、はい、グループセラピーなごみ会といって、はい、なかなか本来はきっと以前だったらこう大家族でこう家族の中でいろんな気持ちを本当は話したりということができてたと思うんですけれども、はい、そういったやっぱり家族関係もちょっとこう複雑になっていたりですね。
そうですね。
そうですね。で、あと、学校や会社などでもなかなかこう本当のことがこう言えなかったり、はいはい、で皆さんいろんな気持ちをこう抱えていらっしゃるので、そういったその心のモヤモヤという部分ですね、うん、はい、それを何かこうゴミ箱というかですね、そういったどこかにこう捨てる場所を提供するというようなイメージで、はいはい、こうグループでいろいろ気持ちを話し合うという会を、月に2回やってるんですけれども、はい、基本的に、第1と、第3木曜日、
はい、
14時30分から17時30分で、はい、吉祥寺にあります欅コミュニティセンターで行ってます。
はい、はい、じゃあカウンセリングの資格取られて、はい、地元の方をこう元気にしようということ で、ね、グループでこうお話できるような場所を、はい、吉祥寺の方でやってらっしゃると。
はい、そうですね。
そういうことですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、臼井さんも、
はい
はい、お願いします。
はい、ごめんなさい、ちょっと緊張してます、
ね、そうですね。
本当こういうのがダメで、
昨日の晩から
実を言うと昨日の晩からでも本当、
ね、リードよろしく。緊張しますよね。
はい、そうですね。
はい
はい、そうですね、同じくカウンセリングブルームの、臼井です。はい、そうですね、本当に彼女と活動を始めまして3年目になるんですけれど、本当にそうですね、広く活動をするというよりも、はい、彼女がお話ししてたようにですね、まずは身近な人からですね、はい、本当地域の皆様が本当に元気になる、場が提供できたならなと思って、はい
はい、
来ています、
はい、
活動してます、
はい
はい、
ちょっと聞いていきたいと思うんですけども、そもそもこうカウンセラーになろうかなと思ったきっかけっていうのは何だったんですかね。
そうですね、実を言うと普段は病院に勤めてまして、
はいはい、
で薬局でお薬を患者さんに渡すんですけれど、そこでやっぱりいろんな患者さんからですね、いろいろお話を聞く、はい、大体お年寄りはですね、我々若い世代は風邪ひいたってこう飛び込むじゃないですか、
はいはいはい、
でもお年寄りはですね、もう慢性疾患、高血圧だったり糖尿病だったり、そういったことで本当に要は薬をもらいに来るだけ。
なるほどね。
そういったところでですね、お年寄りの方がやっぱり患者さんとして多いんですけれど、はい、そういった方が本当に病院に楽しみに来られてるっていうのは、その看護師さん、お医者さん、私たちみたいな職員とお話しすることが楽しみでいらっしゃってることが多いんですよね。
なるほどね。
はい、で聞いててもやっぱり お年寄りで一人暮らしの方も多いんですよ。うん、そうなると一日誰とも話さないで終わっちゃう。
そうですよね。そうですよね。
そういった方も本当に多いので、はい、それでね、本当に私と話すことで、例えば今日一日誰かと話したっていう、こう、うん、喜びをも持って帰っていただける、
はいはい、
それがすごく私の中で嬉しいなと思ったんですね。ってなると、もっと聞き上手になりたい。
聞き上手になりたい、ね、そうですね、喜んでもらえるように聞き上手になりたいと。
そうですね、そういった意味でですね、あ、もっとこう話を聞くとい こう勉強をしたいなと思いまして、はいはいはい、でそうですね、カウンセラーの勉強を始めました。
なるほど、ね、なるほど、お年寄りに喜んでもらえるように、こう聞き上手になりたいなと。
そうですね、
いう時にこうカウンセラーっていうのはそれに合ってるんじゃないかなと思って勉強を始められたって感じでしょうかね。実際どうですか、学んだ後と、学んだ、まあ、前と比べてみると。
そうですね、正直、
はい、
あ、自分がやってることは間違ってないなってい
う。間違ってない
そこも一つ。
そうですか、
でもそれがですね、はい、結構自分に自信がつきました。
自信がついた、そうですか、
ですね、
そうですか。
さらに、あ、こういう時にこうやって聞いてあげると喜ぶんだなっていうコツも、分かったのも。分かった。そうですね、
自分なりのこう聞き方みたいなものが一つコツが掴んだ感じ。
そうですね、はい、それが大きかったかな。そうです、
相手の方の反応も。じゃあ
そうですね、はい、で本当に未だにですね、結構近くを通ったからと寄って、
用はないけど。
そうなんですよ、用はないんだけどちょっと臼井さんの顔を見に来たっていう。
ファンがついてる感じ。
そうですね、
すごいですね。
もう嬉しいですね。
嬉しいですね。その勉強した効果バッチリ出てる感じ
ですね。うん、そうですね、本当そうです。
はい、あ、なるほど、はい、そういうことでカウンセリングを学び始めてみたっていうことですね、
は
い、
そうですね、
はい、原島さんはいかがですか。
そうですね、私の場合は多分、自分の中に両親との関係でずっとこう葛藤しているものがあったんだと思いますね。でそれもあって、きっとその心の部分っていうのには以前から惹かれてた部分はあったと思うんですけれども、はい、でまあ、ずっとなんか仕事をしていく中で、割となんですよ、まあ、金融だったり通信関係の仕事だったので、なんか、まあ、それなりにその時は過ぎていくんですけど、うん、何かちょっとこう、ああ違うな、もっとなんかやりがいがあるものっていうところが欲しいなっていうのはずっと思っていてですね、はい、でどうでしょう、30前ぐらいにちょっと海外に、はい、どうでしょう、1年ちょっと行ってた時にですね、こう割と向こうってみんな私より上の年代でもまだ大学生やってたり、
はい、あ、そうですか、
うん、みんな本当にそれぞれなんか好きなものをこう突き詰めてやっていて、はい、日本の感覚だとやっぱりもう30過ぎて学生ってっていう感覚があるんですけど、うん、そういったものがそうですね、あ、別にいいのか、そこに、うん、そんなになんかとらわれなくてやりたいことをやってもいいんだっていうところで、うん、帰ってこれたので。
なるほどね。
そうですね、なのでこうちょっと機会がある時に何かしたいなっていう思いがずっとあって、それがなんか探してたのがやっぱり自分が何かこう問題を抱えていたのもあったので、うん、そのカウンセリングというものに引き付けられたのかなというふうに思ってますね。
ちょうどその物足りなさと自分が持ってた問題っていうのはこうちょっと結びついた感じがあって、
そうですね、
外国行ってそれがこう一個きっかけになって学び始めたっていう感じですかね。
うんうんうん、そうですね、でそれでやっぱりその中で自分も話していく中で、はい、いろいろやっぱりこう見えてくるものがあったり、本当に聞いてもらえるって、あ、こういうことかっていうことを本当にやっぱり体感させていただいて、でその中で自分もそういったところで何か、はい、もう本当に一人でももう少しでもいいので、はい、なんかお役にこう、うん、立てるならこうね、ぜひこの学んだものを使っていきたいなという。なるほどね。はい、そういうところで今、ね、この活動に至ってます。はい、はい、
なるほど。やっぱりこうご自身の中でこう何かこう、まあ、解決したいとかやりたいっていう思いがこのカウンセリングっていう方に、
うん、ね、
原島さんもそうだし、臼井さんもそうですし、
そうですね、
続いてる感じがしますよね。
はい、そうですね、はい、
今の原島さんの話の中で、うん、こう聞いてもらった体験がっていうふうに、うん、 あこういうことかとおっしゃいましたけど、はい、なかなかこうちょっと口で説明しづらいことだと思うんですが、うん、こうどんなことなのか、まあ、簡単にこうちょっと分かるような、うん、説明の仕方ってできますかね、聞いてもらうことって。
難しいな感覚的なことではあると思うんですけれども、うん、でもやっぱりこうあの、まあ、言葉で言っちゃうと結局まあ共感という部分なんでしょうけど ね、はい、うん、ね、こうあ本当に何でしょう、こう理解して欲しい言葉をこうもらえるというところですね、はい、本当に理解していただいて、あ自分がそうやってなんかこう誰かに言って欲しかった言葉、例えばそれが本当はきっと、うん、親であったり、はい、というところかもしれないんですけれども、うん、それがもらえなかった分、その本当にこう、うん、例えば、まあ、親であったり、
はい、
まあ、何かそのちょっと関係がこじれてる人から言って欲しかった言葉を誰かがこう言ってくれるっていうところで、なんて言ったらいいんでしょうね、こう心の中にこう例えばジグソーパズルがあるとして、はい、そこの本当に欲しかったピースをこうパチッと
パチッとも
らえたという感覚ですね。ぴったりハマった感覚、
ね、
そうですね、うん、なんかちょっと表現がうまくできないんですが、そういう感覚で、ああ欲しかったのはこれだったんだなっていうものが、うん、そうですね、この言葉で、あとまあいろんなものですね、その言葉の中にもきっとトーンだったりいろんなものが混じってると思うんですけれども、うん、はい、そういった中でまあ、もらえた時に、うん、こうなんかホッとできるというか、うん、なんかこうふわっと本当にもうその感覚的な言葉でしか表現ができないんですけど、
うん、まあ、これなんかやっぱ体感したものでないとわからないっていうところがありますよね。私なんかも外にこう話しに行って傾聴の話よくするんですけど、もう話すことが大好きな人ってやっぱいて、その人にいくら口で聞くのいいことですよって言ってもわからない方いらっしゃるんですよ。でそれはもうまあそういう方がいるのも当然で、で体感したことなかったらやっぱりわからない、本で読んだだけじゃわからないっていう世界があるから、やっぱね、今カウンセラーやってらっしゃいますけど、お二人とも体感がある人しかできない仕事のような気が僕はするんで、その辺でやっぱ向いてるというかね、上手か下手かって言われたらちょっと勉強足りないんですって気持ちももちろんあるんですけどね、でもなんかこう体感持ってる人がやるしかないみたいなところはなんか私もちょっと感じるところはありますね。本当そうですよ、難しいんですよね、分かって口で説明するっていうのは、ね、ぜひ皆さんのその活動の場所で体感をさせてあげてもらえればなっていうふうに、思うんですけどね、はい、じゃあ薄井さん、まあカウンセラーでもいいですし、はい、そのこちらのブルームの活動全体でもいいんですけど、はい、やっててこう、
はい、
楽しいこと、
どんなこと
が楽しいですか。
そうですね、うん、まずそうですね、カウンセリングスクールで講師をしている時の私として、は
い、あ教えてもいらっしゃるんですよね。
そうですよね、はい、教えてもいるんですけれど、はい、そこでさっきね原島さんが言っていただいたように、これってもう本当体感するしかない、
はい、本当ですね、
うん、カウンセラーとして自分がこう活動していくっていう時もやっぱりその自信になるものだったり、そういったものもやっぱり自分で見つけないといけない、
うん、そうね、教えてもらうだけじゃね、なかなか見つかない気がありますよね。そう
で、よくクイズ番組、
はい、
クイズ番組で例えばあそこが違うよって答え言われちゃうと面白くないです
よね。こっちが答え考えてる最中にね、よく言いますよね、そういう
人、ね、言いますよね、なんか あそことか言っちゃう人、でもそれじゃあ答えが分かってもやっぱ反映しちゃいますよね、はい、喜びって、
はい、
うん、やっぱり自分で分かったっていう感覚、うん、もうその分かったっていう感覚を持っていただくために、うん、もう本当に私は講師としてヒントをまずあげてるだけ、う
ん、答えはあげないでヒントをあげると、
うん、うん、そんな感じで、ね、授業させていただいてますね。
なんかそのヒントをあげるときにこう気使うことっていうかポイントって何かあるんですか。
そうですね、ポイント、うん、そうですね、やっぱりそこで まずは自分だったらこうなのにっていう思いが絶対出てくるんですけれど、ただまあ普段のカウンセリングでもそこはつながってくる部分なんですけど、はい、その人が苦しいと思ってるその気持ちをまずその人になった気分で受け止める、うんうん、その感覚ですか ね, ね、それだったら自分だったらこうするのにっていう思いって我々どうしても出てきちゃいますよ ね, すよね、うん、そこをまずこうフラットにできる、うんうん、そこからかな
と、うん、自分の方ちょっと置いといて、うん、その人だったらどういうふうに感じるだろうっていうの視点で関わっていくっていうことですね。そうですね、うん、そうするとこうヒントっていう形で与えやすく
なる。そうなんですよね、うん、そうなるとあこの方はあこういう部分が今ちょっとわからないで苦しんでるんだなとか、うん、あここまで来てるあーどういう子だなっていうふうに、うんうん、自分も分かる部分だったりするんですよ ね, ね、
うん、そこがねなかなかこれもねカウンセラーの修行の一つだと思うんですけど難しい部分であるんですよ ね, すよくこう ね, うね 内的準教学とか、ね、自分のフィルターって言い方するけど、うん、どうしてもやっぱり自分のものあるから、
うんうんうん、そうなんですよ、ね、でやっぱり経験から来るもので、うん、あこういうふうにすればこうなるよってね、どうしてもアドバイスになっちゃう、はい、ね、ところがあるんですよね。
でもそれだとさっき言ったねクイズの正解、
うん、
自分で見つけられないっていう、
そうなんです、
そう、そこにこう気をつけてやってらっしゃるから、
うん、そうなん
ですね、うん、で逆にその、ね、ヒントを与え続けて、はい、ね、答えを自分で見つけてもらった時ってのはやっぱりそれは嬉しいですよね。
そうですね、本当にやっぱり全然顔が違うんですよ、
全然違う、そう、それも分かるぐらい、
そうですね、本当によく目から鱗って言いますけど、はいはい、本当に全然顔つきが違ってくるん で、うん、もうその笑顔をもらった、うん、それが笑顔がなんか自分の報酬かなみたいな、
うん、その人が喜んでるのを見て薄井さんも喜ぶみたいな、
ね、そうなんですよね、
うん、なるほどね、
そんな感じに思ってますね、
はい、あ、なるほどね、うん、そっか、原島さんはいかがですか。
そうですね、はい、私も、まあ、本当にもう今薄井さんが話してたことと同じですけれども、うん、
はい、
こう例えば最初ってやっぱり皆さん緊張されてたり、うん、表情もやっぱり硬かったりされますよね、でも話していくうちにやっぱりそれがほぐれていって、
はい、
やっぱり最後にちょっとこう少し、うん、明るい表情になってこう変えられる、あとなんかこう話すだけで、あ、うん、こんなになんか気持ちって楽になるんですねっていうことをこう、うん、おっしゃって変えられる、そうすると、うん、あそうか、ただ聞くだけかもしれないけれど、うん、少しはこうなんて言ったらいいんでしょうね、まあ、荷物を置いていただくというか、うん、少しはそう軽い気持ちになっていただけたんだなっていうのを、うん、表情でもやっぱり分かるので、その部分でやっぱりああよかったなっていう、はい、ああ嬉しいなっていう、こう感覚であったり、ね、あとまあ、ある程度カウンセリングがこう終わって、はい、でその後もなんかこう時々何かこう報告のメールだったり、あと、まあ、一人の方はちょっともう遠方に引っ越してしまったので、まあ、たまにおはがきをいただいたりするんですけれども、そういうなんかこのそこを通してまあ、つながってでですね、またそこを通して本当に一つのこう人間関係がつながって、何かまたこう連絡が取り合えるっていうのが、またそうですね、一つの出会いとしてのなんか喜びの部分かなというふうに思ってるので、本当になんかたくさんのそのなんか喜びが、一つのカウンセリングでもそうですし、その終わった後もなんかそういう喜びがもらえるというか、なんかいろんなものが散りばめられているものなんだなというところで、逆に私もそういったこう回復だったりですね、はい、その方の表情を見ている中で自分自身もまあ喜びだったりエネルギーを、あ、もらえてるなっていうのを、うん、感じて、そこがまた、こう、なんて言ったらいい、病みつきになるというか、そうですね、
やっぱみんなそうですよね、なかなか人と関わる場所ないけども、なんか誰かとこう親しくなりたいとかつながってたいって思いは、
ね、
本当はどっかに持ってるんだけども、ね、なかなかそれが今できないから、今ねその話、まあ、話し場みたいにあったところで活動されてますけども、
はい、
ね、荷を下ろすような場所ももちろん必要だし、 で荷を下ろした方が後から連絡くれるってことは、その方が、ね、その場所をいい場所だと思っててくれたっていう証でもありますからね。でも本当に最高のご褒美ですよね。
そうですね、本当に嬉しいことですね。
はい。でなんかあの今度イベントというか新しくなんか始められたっていう話を聞いたんですけど、はい、ブルームさんの方 で、ね、その辺もちょっと最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、そうですね、はい、今まではあの、まあ、先ほど一番最初に冒頭にもお話ししたように、はい、あのまあ、月に2回ですね、そういったグループでこう話し合う場所とですね、はい、あとあの月に1回ですね、はい、語り場フラットという、その名称で、まあ、西東京市になるんですけれども、はい、あの社会福祉協議会の方で、こうフリーのスペースがあるんですね、はい、街中サロンニコニコというちょっとこう、うん、あのね
ちょっとニコちゃんマーク、
そうですね、ニコちゃんマークがこう掲げてある、
はい、
あのこうですね、古民家をちょっとこう、はい、あの使えるようなフリースペースがあって、うん、で私たちはそこを第4土曜日に使わせていただいてるんですけれども、はい、午前10時から12時半で、そこは割とこうあの、まあ、どちらかというと無料相談会のような場所になってて、はい、本当にちょっとこう、あのフラットという名前通りに立ち寄って、はい、ね、本当にこうフラッといらしていただいてこうお話を、そうですね、ですね、
はい、予約なしで行けるんですか。
一応でもそうですね、予約が、はい、必要にはなるんですけれども、は
い、
そうですね、最近はちょっとそうですね、あのそこで個別のもやってたりするので、
あ、そうですね、結構いらっしゃるんですね。
そうですね、
じゃあ予約してから来て
ほしいということですね。なので一応連絡をいただいてという形にはなるんですけれども、はい、そうですね、最初の趣旨とはちょっと違ってきたので、もしかしたら名前を変えた方がいいのかと、
ちょっとフラット
ぐらいですね。そうですね、思いながらいるんですけれども、
そういうあの活動のところに、まあ、行きたいとか思ったらどういう形で連絡つけたらいいですか。
そうですね、まあ、ホームページなどもあるんで、あの、まあ、もしよろしければカウンセリングルームブルームということで、はい、あの入れていただくとですね、ちょっと出てくるかなと思うんですが、
カウンセリングルームブルームで検索をかけてみたら、はい、ね、ホームページが一応ありますよ、
そうですね、で、そこからであったり、あの、まあ、原島の携帯電話、
はい
はい、番号も言っちゃっていいんですかね、
あの差し支えなければ、
はいはい、が、番号がですね、090-9907-7678、こちらにお電話をいただくかですね、あと E メールが fcs_bloom ですね、アットマーク yahoo.co.jp、 こちらの方でも、はい、あの受けたまわっているので、はい、何かちょっとどんな活動しているのかなとかですね、ね、
まずは、ね、そこら辺から問い合わせてもらえればいいかな
っていう、はい、あればと思ってるんですけれども、はい、で今まであの、まあ、今年で3年目に活動入るんですけれども、はい、今まではその、まあ、グループセラピーの和み会と、まあ、そういった語り場フラットという、まあ、2本立てでの活動をしてたんですけれども、はい、今年からですね、ちょっとこう、まあ、地域の方でいろいろとこう、はい、まあ、勉強会というのを、まあ、企画していきたいなということでですね、第1回はこう自分探しのきっかけ作りというので、もうあの、1月の23日に、
はい
はい、終わったばかりですね、はい
はい、
終わったところなんですけれども、でその後も毎月あの月に1回ですね、
はい、
何かこう企画をしてやっていきたいなというふうに考えているんで、はい、またちょっと詳細は薄井さんから、
はい、どうですか、
あの今ね、はい、あの私たち3人がお話ししてたのをもしこう聞いてる方で、
はい、
あの、あ、聞くってこんなに楽しいことなんだっていうふうにこう感じられた方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そんな感じで、あの本当聞くっていう作業って本当身近なことなんですね、家族だったり友達だったり職場だったり、そんなあの聞き上手になるそういったきっかけをちょっと作ってみたいなっていうふうに思ってまして、2月から月1で3回シリーズでちょっと、はい、あの聞き上手にな人になるというテーマで、あのお勉強をしたいと思いますので。
そうですか、もうなんか今日のラジオのテーマにぴったり合ってて、
はい、本当ですね、
ありがたい限り
ですけど、ね、まさにですね、
聞き上手作りを率先してやってらっしゃるということですね。
そうですね、
それもホームページの方に、はい、あの情報って後からまた載りますかね、
はい、載ってますので、
はい
はい、はい、
で詳しくはカウンセリングルーム、ブルームさんを、まあ、検索するということですね、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
あと何かご紹介しておきたいことありましたら、
は
い、
どうでしょう。
そうですね、
はい、
あとはどうでしょう。
じゃあ、 また行ったら次にまた録音しに来ていただいて、ね、ご紹介いただければと思いますので、
はい、今のところは、したいことは今日十分にさせていただいたかなというふうに感じてますが、どうでしょう。
はい、そうですね、緊張もほぐれて
そこそこね、
もう今から話したいかなみたいな。
あ、そうか、じゃあ僕も飲みますか。
また
飲みですか。はい、
ね、はい、またぜひ、はい、出たいと思いますので、
はい、お願いします。
はい、
はい、私もね、このカウンセリング始めてだから今年4年目ですかね、原島さん。
そうです、
2006年ですもんね。
2006年なので、
もう丸4年目になって、こうやってね、活動しながらお会いできるっていうのはとても楽しいことなんで、
ね、本当に嬉しいことですね。
またね、それぞれのそのカウンセラーの仲間の人たちがこう専門分野がね、逆に分かれてきて、ね、深められてってるん で、ね、いろんな話また聞いていきたいと思いますので、ぜひこれからも、ご登場いただければと思いますので、はい、またよろしくお願いします。はい、
こちらこそまたその楽しみにしております。
はい、はい、では、今日の、岩松正文の未来を作る聞き上手勉強会始めましたということで、お話を、カウンセリングルームブルームの原島さんと臼井さんにお聞きしました。それではまたお目にかかりましょう。